皆さんは夢を見られることはあるでしょうか。まあ私はそんなにしょっちゅうではありませんけれども、夢を見ます。夢を見ている中でこれは夢だ、覚えておかなければと思って夢の中で目覚めて、あ、ほとんど、そうですね、90% 以上は忘れてしまっていますね。でも中には意味深い夢があって、それを覚えて、未だに覚えているものもあります。今日はコルネリウスというカイザリアという町にいた、駐屯していた、ローマ軍の100人隊長が見た夢幻と、片やヤッファというそこのカイザリアからは約30マイルですから48キロ離れた、ヤッファという町で、夢を見た、まあ、12時頃ですから幻を見たそのペテロのこの2つの夢がきっかけになって、この2人がやがて愛、そしてペテロがこのコルネリオとその家族、そして親しい友人たちにイエス・キリストの福音を語るという出来事が起こってまいります。それを今日は学んでいきたいと思うんですね。この十章は前にも申し上げましたが、使徒の働きの中でも最も重要な箇所の一つであります。つまり福音がユダヤ人と言われる人たちだけではなく、異邦人、まあ、ユダヤ人以外の人々に大々的に伝えられた最初のケースでありますし、その異邦人たちがキリストの教会の一員となってきたという出来事が記されているわけです。さて10章の使徒の働き10章の9節から見ていきたいというふうに思います。ここには9節からですね、16節までペテロが見た幻夢について記してあるところです。翌日この人たちが旅を続けて町の近くまで来た頃、ペテロは祈るために屋上に登った。昼の12時頃であった。ユダヤ人は朝の9時、真昼、そして午後の3時を決めてお祈りの時を持っていたわけです。ペテロもそうしたわけです。彼は空腹を覚え、何か食べたいと思った。ところが人々が食事の用意をしているうちに、彼は夢心地になった。これから幻が出てきます。すると天が開け、大きな敷布のような入れ物が四隅を吊るされて地上に降りてくるのが見えた。その中にはあらゆる四つ足の動物、地を這うもの、空の鳥がいた。皆さんちょっとイメージできますか？天が裂け、そこからこう大きな風呂敷、まあ風呂敷よりもっと敷布ってですから、もっとシーツですね、かなり、大きなものが四隅を吊るされてずっと降りてくる。で見るとその中に、こういう動物がいたわけです。そして彼に、ペテロよ、立ち上がりほふって食べなさいという声が聞こえた。これは神様の声ですね。しかしペテロは言った。主よ、そんなことはできません。私はまだ一度も清くないものや汚れたものを食べたことはありません。ペテロが言っていることは非常に矛盾しているんですよね。主よって呼んでながらできません。神様がおっしゃったことをできませんというふうに言っているわけです。 確かにペテロをはじめユダヤ人たちは、この中にあるような、その動物、ある種の動物は食べてはいけない、汚れたものだというふうに、聖書のレビ記というところに書いてあります。それを食べてはいけないという、立法があったわけですね。で、そのようにこう拒絶するわけですけれども、するともう一度声が聞こえた。神が清めたものを、あなたが清くないと言ってはならない。このようなことが三回あってから、すぐにその入れ物は天に引き上げられた。こういう幻であったわけですね。旧約聖書には、モーセの十戒という十の戒めを中心として、旧約聖書には律法、法律を逆にした言葉ですね。律法が、たくさんあります。ちょっと私たち一回読んで納得できるような内容ではなくて、かなりいろいろ細々としたところまで出てくるんですが、この律法はですね、いくつかの種類に分けられます。一つは、道徳律法ですね。その中心が、モーセの十戒にあるようなものであります。唯一の神を礼拝せよとか、安息日を守りなさいとか、父と母を敬えとか、そういう殺してはならない、解任してはならないというような嘘をついてはいけないというような、いわゆる道徳律法というものがあります。これは旧約聖書でも、新約聖書になってからも変わらないんです。また今の時代も変わらない。道徳律法ですね。人間としてあるべき、指針が記されているわけです。で、第二番目はですね、祭儀律法、儀式律法と言ってもいいですね。旧約聖書では、生贄を捧げたり、礼拝を祭司たちがしますけれども、その時に事細かな、この指示が記されています。それが祭儀、あるいは儀式、律法と言われるものです。これは変わります。つまり、イエス・キリストが十字架で死んでくださって、蘇ってくださったゆえに、そのようなもう、捧げ物は必要ないわけです。今も私たちは、感謝の献金はしてますけど、これは神様を喜ばせるための生贄ではないんです。感謝の捧げ物なんですね。だからこれはなくなったんです。それから生活上のこう、律法というか取り決めというものもあります。それはその時代にとっては意味があったんでしょうけども、今の時代はちょっと文化と状況が違うので、必ずしも全部が今も通用しているわけではない。で、ここで問題になっているのは、結局、ユダヤ人たちは、この、衛生律法ですね。もう一つあるのは。衛生のために、旅をしているときに、それを食べると、お腹を壊す、疫病にかかる。そういうことで、こういう種類の動物は食べちゃいけない。もちろん、霊的な意味もあったんですけれども、それを、ペテロをはじめとするユダヤ人たちは御所を大事に守ってたわけです。ところがですね、マルコの福音書の7章の19節から20節を見ると、イエス様がこういうことをおっしゃっているんですね。マルコの福音書の7章の19節と20節をお読みします。それは人の心には入らず、腹に入り排泄されます。こうしてイエスはすべての食物を清いとされた。イエスはまた言われた。人から出てくるもの、それが人を汚すのです。で、内側から すなわち人の心の中から悪い考え、みだらな思い、盗み、殺人、その他、こう書いてあるわけですね。イエス様という方は、非常に斬新な、非常に大胆な、この律法の解釈をされたわけです。すべてのものは清いんだ。食べるもので、食べない方がいい、食べてはいけないようなものはないんだ。これはその当時のユダヤ人にとってはもうショックというか、もう本当に激怒するようなことだったわけですね。しかしイエス様は、道徳律法を否定したわけではないんです。神を礼拝するときに、その霊的なその原則を否定したわけではなかったわけですね。で、ここでペテロに言ってるのは、神が清めたものをあなたが清くないと言ってはならないと。これは私たちにも今当てはまるんです。私たちはイエス・キリストの十字架の血潮によって清められ、復活によって新しい命を与えられた者たちであります。まあ残念ながらまだ罪は私たちの心に、体に残存しています。残っています。けれども、神様は、あなた方はイエス・キリストの十字架の血によって清められたと。お前たちの罪はすべて許された。あなた方は永遠の命、新しい命を与えられたとおっしゃっているにもかかわらず、多くのクリスチャンたちは、いや、私はダメなんです。まだ汚れているんです。また清くないんです。まだ完全に御言葉は実現できていません。当たり前です。自分でできるんだったら、イエス様が十字架にかかる必要はなかった。神が清めたあなたを、あなた自身が勝手に、私は汚れているんだ。私はまだダメなんだと、なぜ言えるんだと。神が清めたものを、清くないと言ってはならない。と神様はおっしゃった。もちろん私たちはいろんな反省することは必要なんです。ああすればよかった、こうすればよかった。あんなことやってしまった。それは神様にお詫びする必要はありますよ。でも、もうすでにその罪のためにもイエス・キリストは十字架でその罪を負って死なれてまた蘇られたわけですから、いつまでも、いつまでも自分を責めて、自分を汚れたものだと言ってはならないんだ、という教えをここから受け止めることができるでしょう。神様はむしろ、その罪はもう忘れたよとおっしゃってるんです。神様は意地悪な方じゃないから、いつまでもですね、あの手でこうやったろう。お前やっぱりダメなんだというふうにこういう人と違うわけですね。もう忘れたよ。イエス様の十字架によって許されて、お前はもう清くなったんだよと言ってくださっているわけですね。さて第2の場面に移ります。これは17節から23節になります。ペテロが今見た幻は一体どういうことだろうかと一人で思い惑っていると、なんとコルネリウスから使わされた人たちがシモンの家を探し当ててその門口に立ち、声をかけてペテロと呼ばれるシモンはここにいますかと尋ねていた。なんというタイミングでしょうか。カイザリアからヤッファまでは48キロあると言いました。途中で当然一泊してるでしょうね。そして、このペテロ、片やペテロが真昼にこう夢心地になってこう幻を見て、一体今の夢は、幻はどういう意味なんだろうかと思い惑っていたときに、そこにちょうどこのコルネリウスから使わされた3人の者たちが トントンと戸口に立って、ここにシモンと言われる、ペテロと呼ばれるシモンはいますか。ちょうどぴったりあったわけですね。ペテロは幻について思い巡らしていたが、御霊が彼に言われた、聖霊が言われた。見なさい、三人の人があなたを訪れてきています。さあ降りて行き、ためらわずに彼らと一緒に行きなさい。私が彼らを使わしたのです。ああそうか、この幻の意味はこうだったんだ。この異邦人たち、コルネリオという人に使わされた三人の者が、ペテロが泊まっているシモン、別のシモンの家を訪れて、ちょうどペテロと呼ばれているシモンはここにいますかと尋ねていたわけですね。ペテロはいろいろと思い巡らしていましたが、ご聖霊が彼の魂に語りかけました。見なさい、三人の人があなたを訪れています。さあ、今降りて行きなさい。ためらわずに、迷うことなく、彼らと一緒に行きなさい。このユダヤ人にとって、こう、異邦人の家を訪問するなんてことは考えられないことなんです。自分が汚れると思うからですね。でも、神様は、御霊は、ためらわずに彼らと一緒に行け。私が彼らを使わしたんだと、おっしゃったんですよ。そこでペテロはその人たちのところに降りていきました。屋上から降りていって、あなた方が探しているのはこの私です。私がペテロです。私がシモンです。一体どんなようでおいでになったんですかと聞きますと、彼らは言った。正しい人で神を恐れ、ユダヤ人の民、ユダヤの民全体に評判の良い百人隊長コルネリオが、あなたを自分の家に招いて、あなたから話を聞くように、聖なる御使いから示されました。だから私たちは使いとして、今、あなたを訪ねているんです。それでペテロは、この三人を、彼らを迎え入れて、泊まらせた。ですね。一晩、語り合ったことでしょう。一緒に食事をしたことでしょう。そして彼らに泊まって、旅の疲れを癒していただいて、その翌日、ペテロは立って、彼らと一緒に出かけた。まあ、他のヤッファのクリスチャンたちも一緒に行ったわけですね。そして次の日、ペテロはカイザリアに着いた。やはり途中で一泊しているわけです。そしてコルネリウスの家のところに来ますと、コルネリウスは親族や親しい友人たちを呼び集めて彼らを待っていた。このコルネリウスという人は素晴らしいですよね。前に学んだように、これからも語ってますけれども、毎日祈り、また困っている人に施しをする、神を恐れる人でありました。ペテロが着くと、コルネリウスは迎えに出て、足元にひれ伏して拝んだ。まあ、ペテロはびっくりしたでしょうね。自分はイエス様のことを3回も知らないと言った、そういう人間なのに、今は神様の御言葉を伝えるために用いられている罪人に過ぎない。私も弱い人間だと思っているわけです。その前にこう神を拝むようにしてこう礼拝されちゃったもんですから、やめてください。私も同じ人間です。これ大事な点ですよね。神様の言葉を語るのは 皆さんと同じ人間、弱い人間なんです。欠点もある人間なんです。失敗もする人間なんです。でも語られる言葉は神の言葉なんです。ここを間違ってはいけないんですね。するとペテロは彼を起こして、お立ちなさい、私も同じ人間ですと言った。そしてコルネリウスと言葉を交わしながら、この門から家に入っていきますと、多くの人が集まっておりました。まあ、せっかくの機会、ペテロ先生が来る、大事な神様からのメッセージを語られる、私一人で、あるいは私の家族だけで聞くのはもったいない。ということで、まあ、百人隊長ですから、家来とか、まあ、いろんなこのユダヤ人でお付き合いのある人たちも招いていたかもしれませんけれども、主に異邦人の友人たちを招いて、そして待ってたわけです。ペテロは言いました。ご存知の通り、ユダヤ人には外国人と交わったり、外国人を訪問したりすることは許されていません。ユダヤ人の社会では。ところが神は私にどんな人のことも清くないものであるとか、汚れたものであるとか言ってはならないことを示してくださいました。先ほどの幻ですね。それでお招きを受けたとき、ためらうことなく来たのです。ここがペテロの素晴らしい点です。そこでお尋ねしますが、あなた方はどういうわけで私をお招きになったのですかと逆に質問いたしました。するとコルネリウスが言いました。4日前のこの時間、すなわち午後3時ですね。私が午後3時の祈りをしていますと、なんと輝いた衣を着た人、すなわち天使が私の前に立ってこう言いました。コルネリウス、あなたの祈りは聞き入れられ、あなたの施しは神の前に覚えられています。これは先週学んだところですね。あなたの祈りは聞き入れられている。神の前に立ち上って聞き入れられて、あなたの施し、愛の施し、隣人に対する施しは、神様が見て覚えてくださっているよ。だからヤッファに人をやって、ペテルと呼ばれるシモンを招きなさい。この人は海辺にあるカーナメシの職人のシモンの家に泊まっています。それで私はすぐにあなたのところに人を送ったんです。まあ、一部始終を説明したわけですね。ようこそおいでくださいました。こんな異邦人のところによく来てくださいましたねと歓迎したわけです。今私たちは皆神の御前に出ております。主があなたにお命じになったすべてのことを伺おうとして神の御前に出ております。これこそ私たち礼拝者の姿ではないでしょうか。人間の言葉、面白い話、興味深い話、まあそれもいいですけれども、神の言葉を聞くために、神に祈りを捧げるために、今私たちは礼拝をしております。このコロナの出来事っていうか、このコロナ禍の中でですね、私は多くの牧師たちと、まあ、電話で、あるいはメールで、また、あるいはズームで話し合うんです。ことがあります。私たち一体何をやってきたんだろう。なくてならないものは何なんだろう。すべてがこうキャンセルされてしまう。そういう中で、唯一教会にとって残ったのは礼拝です。 もちろんクリスマスの伝道集会やイースターのお祝いの食事会やいろんなものは大事です。でも最後までこう削られて残ったのは神の御言葉によって神を礼拝するこのことだけなの。私たちは今皆主があなたにお命じになったすべてのことを伺おうとして神の御前に出ております。この後はですね、賛美歌の19番を本当は歌っていただきたいんですけれども、お約束でしばらくは声を出さないで心の中で賛美するということなので、今曲を弾いてもらう前にですね、歌詞をお読みしますのでお聞きください。これは礼拝の時の賛美です。御声聞くとて御前に集いぬ、あまつ御教え豊かにたまえへよ。ちょっと文語体で分かりにくいですけれども、要するに私たちは神様の御声を聞くために神様の御前に集っています。天津御教えというのは天から神様の御教えを豊かにください。心も我が主と一つに会うまで、私たちが神様の御心と一つに会うまで私たちに御言葉を豊かにください。2番、知恵と悟りは暗きに閉ざされ、御霊の力うくるによしなし、我が主を御光とく照らしたまえ。人間の知恵や人間の悟りは暗闇に閉ざされてしまって、神様の精霊の力を受けるに値しない、その能力がない。我が主よ、神様、あなたの光を早く照らして、私を照らしてください。これは2番です。3番が、栄えの主なる光の光よ、我らの口と心を開きて、祈りと褒め歌、捧げしめたまえ。栄えの主、十字架にかかった栄光の主、光の光というのはイエス様のことですね。光よりの光、我らの口、私たちの口と心を開いて祈りと褒め歌、神様への賛美を捧げさせてくださいというのがこの19番の歌詞です。いつか声を出して歌いたいですね。じゃあオルガンの方、演奏をお願いいたします。黙祷してください。